だからマルクの福音書4章10節から20節までを通して新しい始まりへの挑戦と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。信徒の兄弟姉妹は今年の計画書をお手元にお持ちかと思います。その中で今年の年度方針御言葉に基づいて教会標語も今年度からの3年間の標語となりました。新しい始まりへの挑戦です。そうした中で、今日はマルコの福音書の4章からお話をいたしますけども、どうぞ説教のアウトラインもご覧になりながら、御言葉を味わっていただきたいと思います。はじめに申し上げておきたいことは、イエス様が新しい時代のために、つまり新約時代のために、私たちに3つの大きなことを示してくださいました。イエス様がヨハネの13章にあるように、弟子たちの足を洗われたあの出来事です。老人ホームアイエの里にはその姿がステンドグラスで描かれています。その中に13章、ヨハネの13章7節、あるいは15節、17節を紹介するようには書き込んであります。私がしていることは今はあなた方にはわからないが、後でわかるようになります。このことは、後でっていうのは時間的な後でということでもありますが、同時に新しい見方、新しい視点という意味で、質的な意味で後で分かってくるという意味が含まれています。つまり新しい視点というのはそういうことです。私たちの教会の創立牧師は佐藤邦之助という、加賀と教会の牧師から12の教会を岡山に生み出し、江南教会の牧師となり、この最大寺の創立牧師でもありましたが、戦後の江南寺の中で最大寺を伝道所として新たに導いてくださいました。佐藤邦之助先生は、何時ら後知るべしという言葉がお箱でした。何時らのち知るべし。岡崎玉次郎はその言葉聞いてるでしょうか。お父さんお母さんの代からですから、他にも古いメンバーで直接聞かれた、島田先生たちや古い方はお聞きになってるでしょう。何時らのち知るべし、後でわかるよ。大変こう困難の中にある巨大島や慰めをいただいたことであります。今はあなた方にわからないが、後でわかるようになります。いろんな意味でこの御言葉を味わうことができます。時代を超えて旧約時代から新約時代になって、イエス様が救い主として、神の御子がこの世界に来てくださった。そして、福音宣教を始められた。でも、弟子たちは、まだ分からなかった。新約の意味を、恵みを後で分かるようになりました。ずっともちろん2000年経った今でも、主の教会はその意味をつかみかねている。そんな風にも思えてなりません。ですから古くて新しい視点を私たちは持たなければなりません。15節の 13章15節に、私があなた方に言った通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。モデルがいります。イエス様はご自身をモデルとして、しかも模範として弟子たちに表されました。自ら弟子たちの足を、汚い足を洗われたんです。17節に、あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。行うときに、知っているなら、知っているように、知っているだけでなく、それを行うときに。新約の恵みは信仰義人ですから、行いによらない恵みによる救いです。信じるだけで救われる。でも信じるだけで救われた者は、信じていることを行う力をいただいて、行うことができるようになる。特にそのことを主は新しい約束として、聖霊によってそれを行うことができる力を与え、それができるように、またそうするとき祝福が伴うという約束をくださいました。あなた方は祝福されるのです。で、これらは今の21世紀を生きる私たちに、今なお、いや今だからなお必要です。3つのポイントをありますね。私たちは天の父の視点で見る必要があります。もう完全に見てしまっていると誰が言えるでしょうか。2番目に、私たちは御子の模範に習う必要があります。完全に模範通り生きてますという教会が、クリスチャンが世界にあるでしょうか。3つ目の、私たちは聖霊の約束を信じる必要があります。つまり本当に祝福を聖霊によって与えられていく、それを味わっていく、この3つのことを3年かけて、いろいろ、もう1年目は1つとか2番目は2つとかいう意味ではなく、この3つをコンデンスしながら、私たちは新しい視点、新しい模範、新しい約束を繰り返し繰り返し3年間味わっていきたい。そういう意味で、新しい始まりへの挑戦という意味で、今年から3年間掲げております。そこで今日は総会の礼拝で、この3カ年計画の中ですが、そんなにたくさん話せませんから、1番目のことについてお話をしたいと思います。天の父の視点で見るということです。で、このことを、ポイントの1として挙げました。3つのことを ABC と挙げておりますけれども、まず天の父はこの世界で何をしておられるのでしょうか。目を開いて、今神がこの世界で何をしておられるのかを見分ける必要があると言います。一つは神の国の建設です。神の国はイエス、主イエスの働きの主要な主なるテーマです。ギリシャ語で書かれている新約聖書はバシレイヤという言葉を使っています。神の国、英語のキングダムです。新約聖書にどのくらい出てくるかというと157回です。この言葉が157回出てきている、どれだけ重要なことか、その数が物語っています。神の国は神の御業を説明するのに、イエス様が好んで用いられた表現でした。 もう一つのこの神の国建設の中で、神様が働いている神の国建設はどのようなものかということが、今日のマルコの福音書の4章の30節にあります。読んでいただきましたのは10節から20節でした。30節を見ますと、また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう、何に例えたらよいでしょう、どのようなものか。で、その前の26節に、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、ようなもの、神の国はこのようなものだ。31節にもう一度先を進むと、それはからし種のようなものです。多くの例えでイエス様は神の国はこのようなものだということを語っていらっしゃる。何に例えたらいいでしょう。イエス様は例えをもって神の国の到来、神の国の恵み、神の国の人々はどんな人々か、神の国が来る前触れをつけておられます。この4章は有名な例え話の始まりですね。マタイの福音書は13章で長く例えが次から次へと語られています。例えの語り始めはこの種まきの例えです。許可校の子供たちも種まきの話はよく聞いてますね。で、この話はよくわかります。もう絵で、見るようなお話です。4つの種類の土地に種が落ちた。で、どんな風になっていったか。で、そのことが群衆を前に、おびただしい数の群衆を前にイエス様がお話をされました。1節から9節までにそのことが語られました。で、ところがですね、意味がよくわからない。いや、群衆がわからないのはともかく、弟子たちがわからない。十節を見ると、さてイエスだけになったとき、この群衆がいなくなって、イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが、十二弟子と共にこれの例えのことを尋ねた。十二弟子といつも付き従っている人たちが、イエス様、私たちはわからないんです。九節には聞く耳のある者は聞きなさいっていうの。聞き分けられないんですね。いや、みんながわからない、わかって帰ったのかな、みんなの前で聞くのは恥ずかしいな。そっとイエス様に仲間内で聞いてみた。11節は、そこでイエス様がそれに対する答えをなさって、11節、12節が、それに当たります。そこでイエスは言われた、あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。これはイザヤ書の6章にある予言ですね。見ても聞いてもわからない、悟らない、前もってそう言われていたんですね。 ですから、まあ、あなた方には神の国のことだよ、特別に話しましょうとおっしゃって、この後の33節、4章の33節を見ますと、イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された、ね、その前に神の国はどのようなものか、からし種のようなものだと、小さな種だけど成長してどんな野菜よりも大きくなって大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになるよという例え話をされて、まあ、今日説教の前後の賛美歌はそれにちなんだ曲を選んでいます。それを彼らの聞く力に応じて御言葉を話された、理解できる程度に従って例えで話されたと言います。同じことは34節、例えによらないで話されることはなかった、ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされたと、それが先ほど来解説、イエス様ご自身が解説していることです。群衆には言わなかったんですね。隠されている神の国の最も大事な事柄を身近な弟子たちに知らせ、また知りたいと思う人々に分からせ、関心のない人々には隠されたままで、いつしか、ああ、あのことだったのかと思い出されて、神の国の大事な事柄の意味を後で知るようになる。それを目指しておられたのでしょう。神の国はこのようなものです。今日読んだ聖書の箇所は、そのことをお話しています。そして、イエス様は神の国の建設をしておられた。ところが、キリスト教会、私たちクリスチャンたちはそれをどこまで受け止めているか。これが主なことなのに、イエス様の働きの中心なのに、使用末節のことだけでとどまっていないだろうか。もう枝葉のことで済ましてしまっていないのかということを思わせられます。次の、じゃあ神の国はどこにあるんでしょうか。これはもう言うまでもなく、イエス様が王として治めておられる全ての場所を意味します。王様の御心になる。イエス様が王であるならば、全ての場所が神の国です。それが天であっても地上であっても、一人一人の心、あなたの心も主が治めて、王として治めておられれば、神の国はそこにあります。神の国はどこにあるのか。それは主イエスの教えられた祈りで私たちによく教えられています。それが主の祈り、主の祈りと呼ばれている祈りです。御国が来ますように、御心が行われますように、天に置けるように、地の上にも。先ほど主の祈りとしてご一緒にお捧げした通りです。なぜそう祈るんでしょうか。天では御心が完全に行われます。神の国は御心が行われているすべての場所にあるということでしょう。だから主の祈りが大切です。親教会ではデイリーブレッドを日々の聖書日課とともに、コンパクトに小さくまとめたその日の御言葉として味わっていこうということで、数年前からデイリーブレッドを併用して用いています。 今年の1月7日でした。私は特にその日、このことが心に留まっていました。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、マタイの6章9節で助け癒す言葉と題がタイトルがついていて、まあ、パスカルの言葉がまとめに引用されていて、思いやりのある言葉は聞き手の心を穏やかに静まらせ慰めを与えてくれる、まあ、主の祈りがそれにあたるという言葉でした。で、本当に私はそうだと大きくその言わなずいて、今日のメッセージの準備をする中にその時のことが深く心に留まっていましたからご紹介します。実は2つのエピソードで書き始めるんですね。ペンシルバニアのゲティスバーグで2つのこの、まあ、南北戦争の戦没者墓地の奉献式が行われて、2人の有名人がそのスピーチをしたんです。一人は、市長講演はですね、エドワード・エバレットという、元国会議員で州知事で、ハーバード大学の学長だったというエバレットさん。もう一人が、リンカーン大統領です。第16代。で、リンカーンの演説は2分間。人民の人民による人民のための政治。この短いフレーズが多くの人に知られ引用され、もうエヴァレットが何を語ったか記憶にないんですが、リンカーンの演説は簡潔かつ雄弁だけでなくて、南北戦争で傷ついたもうアメリカ中の人々の心に希望を与えた短い言葉がどれほど人々に希望と慰めを与えたか。短くっていいって話です、まあ、この話をするとここにはないんですが、私はマーチン・ルーサー・キング牧師の言葉をすぐ思い出しました。リンカーンのあの言葉は1863年11月19日キング牧師のあのニューヨークの公民権運動の大群衆の前での説教は1963年、100年後でしょうか、8月28日。I have a dream. I have a dream. 私には夢があると。何回も何回も何回もそのフレーズでだんだんだんだんだんだんみんなの心を持ち上げてきました。短い言葉で国は動いて随分経ちました。今の大統領は黒人ですね、オバマさん。このデリーブレッドにこの日解説者はこう言っています。大切なことを伝えるために多くの言葉はいりません。私たちが主の祈りと呼ぶ祈りもそうです。これは最も簡潔で最も人々の記憶に残るイエスの教えです。神が私たちの天の父であり、その道からは天で働くようにこの地上でも働きます。主の祈りがこの真理を思い出させてくれるとき、私たちは助けを得癒されます。神は日々の必要、癒し、守り、許し、守りをもくださいます。すべての尊厳と栄光は神のものです。この短い祈りに包含されていないことは過去現在そして未来にもありません。このイエスが教えてくださった短い祈りは私たちを助け癒してくれます。 神の国はどこにあるのか、それは主の祈りで身近に私たちは日々味わうことができます。神の国とは何でしょうか。これも短い言葉で言うならば、神の作られた世界で神の目的を実現する神の民のことです。クリスチャンのことです。神が作られた世界で神様の目的を実現するためにクリスチャンが主に仕えている、それが神の国だ。もう少し突っ込んで、神様の国は聖書でどういうものかというのは4つの特徴が示されています。主に4つの目標を見ることができます。それは4つ、1、2、3、4とポイントしました。1つは多国籍です。御言葉はルカの13章29節を書き出しました。人々は、一緒に読んでみましょう。どうぞ。人々は東からも西からもまた南からも北からも見て神の国で食卓に着きます。神の国、東西南北、世界中からです。多国籍です。あらゆる国の人々は神の国に入ります。二つ目に、特徴の二つ目に力があります。ご一緒にどうぞ。神の国は言葉にはなく力にあるのです。パウロが語りました。ここにも神の国、そこには力がある。どんな政府も企業も軍隊も確かに力を持っていますが、それよりも神の国に力があります。三つ目、永遠に続く神の力。どうぞ。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。揺り動かされない御国、天の国、滅びることも揺り動かされることもなく、だから永遠に続く。首都直下地震が語られています。東日本大震災、こういう揺れ、今でも余震と思われる地震が関東ではしばしば頻発します。そして富士山に異変があるんではないか、関東大震災のようなことがあればどうか、今都知事選の中でそれにどう対応するかというのも争点の一つです。東のことか、いいえ、南海トラフはもっと大きい。本気で避難所を考え、地域がいろんなことを取り組んで、もはやよそごとではない。日本沈没、かつてのあの大小説やあるいは映画化されたものが本当に起こるかもしれません。しかし神の国は滅びることも揺り動かされることもなく永遠に続きます。このことを私たちは将来の危機に備えるとともに、さらに神様の素晴らしい約束、御国の約束をいただいていることを本当に感謝したいと思います。四つ目の特徴は必ず実現する。これもご一緒に読みましょう。どうぞ。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。いかがでしょうか。イエス様ご自身が世の終わりにどういうことが起こりますか。数々おっしゃった後で、 全世界に御国の福音です。神の国の福音が全世界に述べ伝えられて、全世界のすべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。神の国が必ずすべての国民に明かしされる。それからです、終わりが来るのは。だから実現します。この神の国こそが新しい視点です。でも先ほど言いましたように、私たちの国の教会はこれを本気で、神の国建設を本気で大々的に取り組んでいるでしょうか。だから私たちは今更のようにイエス様が来られた目的、神の国建設、今も働いている、おられる、それをさらに新しく受け止めて、これを取り組んでいく必要があると思います。私は、その一環にハレルヤホール建設があると思っています。この右肩下がりの、この不況の困難な時代の中で、高齢化社会の中で、こんな大事業に取り組む力は自分たちにあるのかと不安です。でも、であればこそ、神の国の建設に地上で、私たちはそれを信じて、この教会に、若い兄弟姉妹に与えられた、千人教会のビジョンを達成していく、そのことが、神の国建設の足がかりになると信じて、それに今まで通り取り組んでいこうとする、そんなことを祈りの中で励まされています。私たちは天の視点で見る必要がある。それは神の国建設、それは幅広い多くの特徴を持ち、必ず実現する力強いことだということ。でも新しく、それを本当に新しく受け止め続けなければならないと思うんです。二つ目は、イエス様がしようとしている新しいことに、ですから私たちは目を留めていきたいと思います。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。預言者イザヤは今から2700年以上前にこの言葉を預言しました。これを今年の新しい始まりへの挑戦の御言葉として受け止めています。このイザヤ書43章そのものが、新しい神の国の到来を旧約時代にあって予見しているということについて、今年この詩編の46編の招きの言葉と重ね合わせて、最大主の教会ではメッセージをいたしました。見よ、私は新しいことをする。それを知らないのか。あなた方は見よ、イエス様がしておられる新しいことに今一度目を留める必要があります。だ、イエス様はヨハネの福音書の4章35節開きませんが、そこで有名な言葉を語られました。世界は私の畑だとおっしゃいました。そして色づいて、畑は色づいて刈り入れるばかりになっています、こうおっしゃいました。イエス様は、畑は色づいて刈り入れるばかりになっている。現在にも当てはめますと、今や福音宣教は北半球よりも南半球で圧倒的に広がっています。 世界最大級の教会はアメリカでもヨーロッパにもありません。欧米以外です。アフリカ、アジア、中南米、大きいだけでなく、それが本当にスモールグループで生き生きと社会や人々に密着しています。目を上げて畑を見よ。イギリスの教会がイスラムの礼拝堂になっている、モスリムになっている。まあそんなこともありますけど、世界を見れば福音はどんどんどんどん広がって圧倒的に増えています。歴史は神の物語です。ヒストリーはよく言われるようにヒズストーリー、彼の神の物語です。そして先ほど見ましたマタイの24章14節、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。終わりの日、主の再び来られる日、裁きの日、主の再臨の時、時代は歴史はそこに向かって進んでいます。ますますそのクライマックスに向かって進み続けています。いつの日か神様がすべての働きを終えられる時が来るでしょう。終わりの日が必ず来るんです。そして終わりの時、歴史の勝利者は誰でしょうか。歴史において勝利者の側に立ちたいなら、神の国に加わることです。勝利はすでに保証されています。この世界にこれよりも偉大な目的はありません。神の国建設という目的以上の偉大な目的はありません。その働きに加わるように主は私たちを招いておられます。ヨハネの第一の手紙の5章にはこうあります。5章4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に立つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。五節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。あなたです。私たちです。勝利者は必ず勝つんです。イエスを神の御子と信じる者、病気になろうが、どんなことがあろうが、どんな困難なことがあろうが、世に勝つ者とは誰か。イエスを神の御子と信じるあなたです。私です。私たちです。そのことはすでに保証されています。ですから私たちは今は悲観的にではなく楽観的に物事を見るべき時です。しかも天の父の視点で物事を見なければなりません。からし種のようなものです。やがて大きな木に育ち、世界中の人々がそこに日陰を求めてくるんです。実際私たちは戦況が困難な日本しか見ていないのではないでしょうか。しかし日本の宣教が地域として進まない、日本の教会が大変困難な状況にある、それはしっかり見ながら、しかし世界の中で全体を見るために、主の働きの全体を見なければなりません。そのために私たちは信仰が必要です。 それが新しい、その主の働いておられる、また約束と働きを見ることが新しい始まりへの挑戦の第一歩です。だからパウロは祈りました。ヨハネのエペソ人への手紙を見てお祈りをしましょう。エペソ人への手紙373ページ、エペソ書の1章の11節、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。天の御国、神の御国、御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。とんで14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。信じた時にもういただいていると13節にあります。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。そこで16節、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。祈っています。この祈りが続く18節、今日の締めくくりの御言葉です。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望み、神の国の望みです。新しい約束ですね、視点です。それがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、あなた方の心の目がはっきり見えるように祈っています。私たち自らも祈り続けなければなりません。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちは伝道奨励教会ともに愛し沿って年に一度の礼拝をともどもに御前にお捧げしています。今年の御言葉を感謝します。身を私は新しいことをする、やがて起こると言われました。どうぞあなたの視点で、あなたの模範を習って、あなたの約束を信じて、あなたにお従いする一人一人教会でありますように導いてください。そしてすべての栄光をあなたにお返しする日が来ることを信じます。イエス様を知らない人々のためにこの恵みを携えて持ち運ぶものとして、ここから使わせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。